恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。先週は自然の美しさを堪能させていただく素敵な週となりました。10月の10日には家内と一緒にケングスガーデンの方々からお話だけ聞くんじゃつまらないと思いまして、夢の平のスキー場にあるコスモス畑をですね、見に行きました。100万本のコスモスということで、コスモスが大好きな家内を喜ばせようとですね、行きました。旗日でしたので大変な人手で、10分ぐらいで登れる山に2時間以上かかるというですね、それでも行きまして本当に素敵でした。そして木曜日金曜日にはキングスガーデンの皆さん一泊ツアーに参加させていただきました。白山スーパー林道と新穂高の紅葉をですね、楽しむことができました。新穂高は初めてでしたので、こんな美しいところがあるのかとですね、もう感動でした。ガーデンの方と綺麗だねとですね、言い合いながら、でも天国はこんなものじゃないからとですね、天国の希望がもっと膨らむような素敵さでした。自然の美しさ、そして何よりもそれを作られた神様の素晴らしさをですね、一緒に堪能させていただきました。ですね、それはもう子供のようにはしゃぎながら、本当に、何を見たかよりも何を食べたかの方がですね、ありありと思い出されるような旅でした。実は帰りの車の中で、今日の朝から、今日朝起きてから今までに食べたものを順にあげましょうというですね、ゲームをしたんですけども、11人の参加者が順繰りにこう回りながら、何周したと思います？今日一日食べたもの、一体何周しましたかね、あれね。6周か7周ぐらい回ったんじゃないですか？わかります？5周、6周、6周回ったとしても11人ですから、66品目になるでしょ？もっとそれ以上回ったかもしれません。出るわ出るわ、よくもまあこれだけ食べたものだと思うようなですね、品物が出てくるわけです。もちろん、新穂高の山頂で飲んだ水とか、いろんなものがありましたので。ですけど、なぜそんなにたくさんになったかと言いますと、実は行く先々で入った店の先々に試食コーナーがあったのです。ですからみんなですね、その試食品を、まあよくもそれだけ食べたもんだと、例えばお漬物の工場に行きましたので、まあ売り場に行きましたので、私なんかでしたら、ただお漬物と、いくら何を食べてもお漬物としか覚えられないんですけども、ご婦人方は、全部品物を覚えてますから、すごい数になるわけです。自然と食べ物と交わりをふんだんにこう楽しませていただいて、この少々笑いすぎて、未だにですね、この辺のこめかみあたりが疲れたなぁという感じがするんですけど、詩編の133編、そこに書き出しておきましたけれども、見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは、何という幸せ、何という楽しさであろう。そして3節の後半、主がそこに、とこしえの命の祝福を命じられたからである。なぜ、主にある兄弟姉妹と共に過ごすと楽しいのか、幸せなのか。それは、主がそこに、とこしえの命の祝福を命じられたから。主が祝福を命じられたから楽しいのです。主が命じられたことはそのようになるのです。そして今日の箇所では主は3節、その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。主が光をあれと命じられたので光ができた。祝福あれとですね、命じられると、そこに祝福があるわけです。主にある兄弟姉妹の交わりの中には、祝福あれというですね、神様の お言葉があるからですね。もう光、私たちの人生にとって歩みにとってなくてはならないものです。光がなかったら私たちは生きていくことができません。あの有名な文豪のゲーテが死の直前にもっと光をと言った言葉はとても有名です。もっと光を、なんと頑丈のある言葉だろうと思うんですけど、実はゲーテが言ったのはそんな意味ではなくして、もっと窓を開けてくれということだったそうです。なんだと思いますね。もっと光をの方がググッとくるんですけど、もっと窓を開けてくれということだったとすると、なんだか急に意味がしぼんでしまうような気もするんですけど、さて、神様がこの世界に向かって光あれと仰せられた、その世界の状況はどういうことだったのでしょうか。二節。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。地は形がなく、この形がないっていうこの言葉は、もともとのこの創世記が書かれた言葉、ヘブライ語では、トーフーっていう言葉です。そして何もなかったっていうこの言葉は、ヘブライ語では、暴風っていう言葉です。とても似ています。トーフー、暴風、なんとなく雰囲気が漂ってくるような、ね、混沌としている、めちゃくちゃ、これがトーフーです。そして、虚しいとか空っぽが暴風ですね。これでヘブライ語二つ覚えやすいですね。東風、暴風。これがこの言葉です。この世界は形がない、めちゃくちゃ混沌として、そして何もない、虚しい空っぽ。そしてそこに闇があったわけです。それが初めの地球のありさまだというのです。この宇宙っていうのを英語でコスモスって言いますよね。花のコスモスとは違うのですけども、コスモスっていうのがこの宇宙を指す言葉です。そしてこのコスモスっていう宇宙っていう英語は、もともとの意味は秩序っていう意味です。秩序だった世界。それが宇宙なわけです。そしてこのコスモスの反対の言葉が、実はめちゃくちゃ混沌と言われるカオスという言葉です。私は高校時代の生徒会をやってまして、生徒会で一つの文集をずっと発行してまして、その文集の題がですね、名前がカオスっていうですね、題でした。ですからカオスっていう言葉はとても懐かしい言葉なんですけどもですね、私はそれにいつも文章を書いてですね、まさに支離滅裂のですね、文章を書いていました。めちゃくちゃ題からしてカオスですから、めちゃくちゃでいいわけでしょうが、ね。ですけど、神様はですね、このカオスの世界を、コスモスの世界に、めちゃくちゃの世界を、秩序ある世界に作り変えていかれるわけです。しかし、世界はまだ2節では、まだカオス、混沌としためちゃくちゃの状態です。しかし、そんなめちゃくちゃの世界にも望みがあります。2節の後半に、神の霊は水の上を動いていた。この神様の霊、御霊なる神様が水の上を動いていた。この断崖に注のある聖書を持っていらっしゃる方は、この動いていたっていう言葉、断崖の二節の星印、米印でしょうか。あるいはとして舞いかけていたというようにあります。神様の霊が水の上を、この混沌とした世界を、ちょうどわしがですね、翼をこう広げて舞いかけるように、神様の霊がそこに舞いかけていた、動いていた。またこの同じ言葉は、このメンドリがですね、翼を広げて、この卵をですね、孵化するためにじーっと座っている、そういう場合にも使われる言葉です。なあ、そこに、まさに混沌とした虚しい世界の希望があったわけです。そんな混沌とした世界にも神様の御霊が働き、神様の御霊が新しいものを生み出そうとして、羽を広げて、じっとですね、温めているような、そんな姿、そんな世界がそこにあるわけです。そして、 実はこの2章、1章の2節のこの言葉は、神様を見失った、光を持たない人間の世界、また私たちの人生を表しているような言葉でもあります。神様を見失った世界、光を持たない人生は、まさに、東風、暴風、そして暗闇、三拍子揃っているのです。東風、混乱してしまって、何が何やらさっぱりわからない。もう人生の様々な要素が、もう混乱してしまって、もうわやくちゃう。そして暴風、虚しい。本当に内容のない、意味のない人生。そして暗闇が、それを覆っているわけです。しかし、そこにも希望があるのです。そんな混乱した、そんな虚しい人生、暗闇の中を歩いている人の人生にも、神様の御霊が舞いかけている。神様の御霊がしっかり抱きかかえて、そんな神の木、暗い人生を歩いている人にも、神様の愛の翼は広げられていることを、その二節の御言葉は、私たちに象徴的に見せています。そんな、トントンとした世界に、神様の声が響き渡ります。三節。その時、神が、光をあれと仰せられた。すると、光ができた。なんと単純な、しかし、力強い言葉でしょうか。神様はただ、言葉だけで、この世界を作り、その世界にあるすべてのものをお作りになるのです。そこに書き出しましたように、ヘブル人への手紙の11章の3節、アウトラインの4番のところです。ヘブル書11章の3節にこうあります。信仰によって、私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。創世記の一章が語る通り、この世界は言葉で作られました。そしてこの世界は無から有を生じさせる神様によって、全く何もないところから突然神様の言葉によって出現した世界です。先々週もこの一章の一節を学んだときに、私たちは創造論、神がこの世界を無から作り上げたということを信じますけど、それにこう反対する一つの立場は進化論です。一切のものは進化によって今のように成り立ったと考える考え方です。この進化論の立場に立つと、宇宙の起源は物質だと考えます。宇宙とか人間の起源は水とか火とか土とか空気とか原子とかアメーバーとか、そのようなものが始まりで、今日のような世界ができたと言います。しかしもしも宇宙が何かから始まったとしたら、じゃあその何かはどこから来たんでしょう。答えがありません。果たして物質の中から私たちが持っているような感情とか愛情とか、こういうですね、人格的な存在が生まれることがあるのでしょうか。そしてもしも進化論で言うことが本当だったら、だって全てが偶然の産物になりますので、偶然このような世界に長い期間をかけてできたということになりますと、一切が偶然ですので人生とか、この宇宙には何の意味も目的もないことになってしまいます。私たちは到底そのように考えることはできない。1968年12月25日のクリスマスに午前11時31分、宇宙飛行士のアンダース宇宙飛行士はですね、アポロ8号のテレビ中継で月面を映しながら宇宙からの初めての人間の声を地球に届けてきました。宇宙から送られてきた最初の人間の世界へのメッセージは何だったかというと、なんとアンダース宇宙飛行士は創世記の一章の一節から三節を朗々とですね、朗読したのです。はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。 闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時、神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。現代科学の最先端の宇宙船から流された言葉が、なんと古い古いこの聖書の冒頭の言葉であったということは、とても意味深いことです。どんなに科学が進んでも、いや、進めば進むほど、神の言葉の真実さ、力強さは、ますます明らかにされていくのです。先日、教会の30名の方々と一緒に、サバエの、福井県のサバエにトラクト配布に出かけたとき、みんなで、教会通りを配布して、サバエの教会に帰ってきて、短い時間でしたけれども、旅でマーチン先生に何か一言二言葉と励ましの言葉をくださいって言いましたら、即座にマーチン先生が開かれた言葉は、イザヤ書の55章の言葉でした。イザヤ書55章の10節、11節を読んでくださいました。お開きになる方は1117ページですが、イザヤ55の10。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように、私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。配られた2000数百枚の教会通りの御言葉の、配置ばめられたその印刷物が、神の言葉である以上、決して虚しくは帰ってこないとですね、励ましてくださったわけです。神様の言葉っていうのは、語られたら決して虚しくならない。天から降る雨がですね、地を潤して、様々な穀物を生じさせるように、神様の語られる言葉は、私たちの心の中に入るときに、決して虚しくならない。そして、神様は、この暗闇の世界に、光をあれと仰せられると、光ができた。この同じ神様が、私たちの心という世界にも、光をあれとですね、語りかけてくださるのです。パウロは、第2コリントの4章の6節で、こう書きました。そこの5番目のところに書き出した御言葉です。一緒に読んでみましょう。第2コリント4の6の御言葉です。はい。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。はい。パウロは、創世記の1章の3節の御言葉、2節3節の御言葉を念頭に置きながら、その御言葉を今度は私たちの心という世界に適用したのです。まさに私たちの心は闇に閉ざされ、めちゃくちゃで虚しい、冷たい、不安な、恐れに満ちた世界です。しかし、そんな世界に向かって、心の世界に向かって、神様は今も光をあれとですね、力強く御声をかけてくださっているのです。そしてパウロは言います。その光、私たちの心を照らすその光とは、イエス・キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださった。簡単に言えば、イエス・キリストご自身がその光なのです。これを書いたパウロは、とても意味深くこのところを書いたと思います。というのはパウロは、まさに暗闇の中を歩いていました。そして自分では自分が光の中にいると思い込んでいたのです。パウロは自分が光の真っ只中にいるものと思い込んで、そして暗闇の人々、クリスチャンを迫害したのです。自分では光の中にいると思い込みながら、クリスチャンを迫害し、教会を潰していくことに彼は使命感を感じていました。そしてダマスコっていう町にクリスチャンの群れがあるっていうので、ダマスコの町に行ったその町の近くに来たとき、突然、天からの光に照らされます。使徒の働きによると、パウロの言葉によると、太陽よりも明るい光に、 太陽よりも明るく輝く光に照らされて、パウロはですね、びっくりしてその地面に倒れます。そしてその光に向かって、パウロは問いかけたのです。あなたはどなたですか？私は、あなたが迫害しているナザレのイエスだと答えがあったのです。パウロはまさに、このイエス・キリストという光に照らされることによって、人生がまるで作り変えられて、イエス・キリストを伝える人へと変えられたのです。光あれと語られた神は、私たちの心を照らす光としてイエス・キリストをお与えくださいました。イエス・キリストは、ヨハネ8章の12節にご自身で紹介している通り光です。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。イエス・キリストこそがあなたの心を照らす光です。あの三重苦のですね、の聖者と言われたヘレン・ケラー。ヘレン・ケラーはこう言っています。あなたの顔を日光に向けよ。そうすればあなたは影を見ることができなくなる。あなたの顔を太陽を向けなさい。そうすると影を見ないでしょう。私たちはしばしば光に背中を向けるために影を見るのです。光に背中を向けているために私たちは闇の中を歩くのです。もがき絶望するのです。あなたの顔を光に向けよ。光とはイエス・キリストです。イエス様、あなたを私の人生の光として、あなたを仰ぎ見ますと、ぜひ言っていただきたいのです。シールバ牧師として慕われた私も大好きな先生、榎本康郎先生の、旧約聖書一日一章という本の最初のメッセージは、この創世記の一章の三節についてのメッセージです。そして榎本先生はこう書き出します。この聖句は、私の愛称聖句の一つである。心が暗くなり、どうしようもなくなったとき、私はよくこの聖句を口ずさむ。そのとき、もう一度神を仰ぎ、主にある平安と希望が我が内に湧いてくるのを覚える。ぜひぜひですね、皆さんも心の中に光あれのこの神の言葉をご自身でしっかり捉えて、心が暗くなりどうしようもなくなったとき、ご自身でこの御言葉を心の中に響かせてほしいのです。そのとき、もう一度、神を仰ぎ、キリストを仰ぎ、平安と希望が湧いてくるのを皆さんも覚えるでしょう。私自身も神様に背中を向けて暗闇の中を歩いていました。自分が何者なのかわからない。どこから来てどこへ行くのかわからない。自分の人生の目的が何なのかわからない。自分が嫌いで嫌いで劣等感の塊で悩んでいました。しかし、そんな暗い私の心の中にも神様は語りかけてくださったのです。横山幹雄よ、光あれ。本当に皆さんのお心の中にも神様は今日ですね、光あれと語りかけておられることを信じて、その言葉を本当にしっかりと受け止めて、ああ、私の心の中にも光があるとですね、信じていきましょう。
リビングインジーザスミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。